はい、それでは、出エジプト記の3章を開いてください。私たちの学びが、ね、この前で、出エジプト記の1章、2章ですね、2章まで、読んだわけですけれども、午後の礼拝では3章と4章になります。で、今朝は3章と4章と、ね、実は、ね、いろんなところを見ていきますが、最初は、ね、3章の11節ですね。モーセは神に言った。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとはですね。時は前回学んだ時からさらに40年後になるんです。モーセがエジプトから出て行き、ミディアン人イテロの家で羊飼いをして40年経ちました。燃える芝からアブラハム、イサク、ヤコブの神がモーセに語りかけました。そして神がエジプトの手から彼らを救い出して、約束されたカナンの地にイスラエルの子らを導き上るように主が命じられます。その呼びかけに対して、一体私は何者なのでしょうというふうに言っているわけなんですよね。モーセは40年前はエジプトにいた時は自分が何者かがはっきりしていました。エジプトの娘の養子であり、自分が何かすることがあるということがはっきりと分かってました。イスラエルの人たちを救うということです。自分がエジプトの王家の中にいて、そしてイスラエル人を虐げられているのを救うといったら、もう絶好のチャンスじゃないですか。その権力を持っています。その立ち位置を利用して彼らを救い出すということができるわけなんですが、なんと一人のイスラエル人も救い出すことができず、命かながら逃げてミディアン人の家に行き、そのイテロの家に行き、そこでお嫁さんをもらい、子供も産み、羊飼いをしていたんです。今は80歳になっているんです。その80歳のモーセに対して、エジプトに戻ってイスラエル人を救い出し、父祖に約束した地に導き上りなさいと言ってるわけです。もう絵空事っていうんですか、もう何言ってるんですかですよ。私が何者なのでしょうかということで、彼の自尊心はズタズタにされていたわけなんですね。聖書の中に自分が何者かを知るということ、これは神の召がそれをはっきりとさせることを教えているわけですね。自分がクリスチャンであるというアイデンティティ、自分が何者かってはっきり分かるのは、神が自分を救いに召したからですよ。呼んで神の救いに導き入れてくださったんですね。あと神にお仕えするのも召によるわけです。聖書で神に仕えているしもべは皆召されているっていうことがはっきりと書かれています。ある働き、ある務めですね、任務ですね、にも召される。この召によって自分が今の自分ですということができるわけですね。でこれが普遍して、普遍っていうのはあの応用されて、天職っていう言葉があるわけですよ。天職、皆さん聞いたこともちろんありますよね。天職、天からこれをしなさいと言われてるからこの職業をやっているんだということで、もしかしたら学校でマックス・ウェーバーって聞いたことありますかね。プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神を、なんかうなずいてる人がいますね。よし、 ですね。もうこれ一般の名著ですね。名著で今でも読まれている書物ですけれども、利益中心、あの大体資本主義というと金儲けで貪欲になってとかというものがつきものじゃないですか。でもこの人はそういうことを全く教えてなくて、置かれているのは神の召しによると信じているからこそそこで勤勉に働くようになると。わかりますか？そこで神様に言われているから私は行っていくんだということで、全く違う動機が働くと。金儲けで、で結果として金儲けにはなるんですが、その儲けたお金も自分で貯めるのではなくて社会に還元する、つまり投資するわけですね。還元して人々の役に立つ、これが隣人愛だっていう、これがねこの本に書いてあるんですよ。ところがこの天職という言葉でさえ日本においては、もう調べるとね、天職って皆さんググってみてください。それだいたいこのやりがいのある職業という自己実現ですよね。そして自己開発とか自分を高めるという意味で天職っていう言葉を使う、もう真逆なんですね。でも飯っていうのはあくまでも当たり前だけど、メスんでしょ、これいい言葉ですよ、メスって。おね、あの主人と飯使いだから、しもべと主人なんですよ。神にある自分を知るっていうのがこの飯なんですね。ところが人間は神から離れた自分を求めているんです。まあ、これがもうアダムが罪を犯した以降ですね。神から離れた自分を求めている。この自分、自我と言ってもいいし、自尊心と言ってもいいし、なんて言ったらいいかな、その自分ですね。神にある自分じゃなくて、神から離れた独立した自分ですね。これが邪魔になるんですよ。で、それを経験する、その邪魔になっているものを全部根こそぎ取っていくという人生を歩んだ、まあ、第一人者がモーセって言ってもいいと思います。彼がエジプトから出た時に40歳なんですね。40歳って、私も40過ぎた時に感じました。英語だとプライムオブライフ、人生の全盛期って訳せばいいんですかね。プライムタイムってあるじゃないですか、プライムですね、うん、熟しているっていうか。で、まあ、いわゆる自己実現の余裕が出る時なんですよ。若い時って基本下積みです、下積みです。で、自分が何をしなければいけないかわからないから、まあ、キャリアのその何て言うかな、自分の適性もまだよくわからなくて、ようやく40になって落ち着いて、それで今与えられているものを全力を尽くす、また人々もそれを認めてくれる。同じことやっても若い時は認めてくれないけど、40になって認めてくれるんですよね。で、積み上げたものをこのやっていくことができる。でも50、60、特に60ぐらいになると体に限界が出てくるわけですよ。で、やれることが少なくなってって、でもっと年取ってからやろうとすると、それプライドになって邪魔扱いされるわけです。まあ、老害ってやつですよね。ね、今言われるね、早くどうやってそこから引退するかということをしっかり考えていかなきゃいけないわけですよね。なのでモーセは絶頂期なんですよ。そしてエジプトのファラオの娘の養子っすよ。使徒の働き7章21節で、このステパノがサンヘドリン、ユダヤ人の議会の中で、最高法院の中でね、あのこの弁明していく中で非常に詳しく話してくれてます、モーセのことをね。で、そこで7章21節についに捨てられたのをファラオの娘が拾い上げ、自分の子として育てたと言って、そして22節見ると、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも行いにも力がありましたと。これすごい言葉、いわゆる超超エリートって意味です。で、エジプトは今で言うとアメリカみたいな感じ、超大国で、 何か学びたいと思ったら留学に行きたいなってこう世界中の人が思うようなところなわけです。特に学問は当時の世界で最高峰でした。そこで王宮にいてあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも行いにも力があったっていうわけですよ。教養があり雄弁だったわけです。パフォーマンスも振る舞いも優れているわけです。何も言うことがなく、そこで使命感を抱き同胞を救い出すという使命感もあってですね、7章の25節、使徒の働きですよ。またステパノが言ってますが、モーセは自分の手によって神が同胞に救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思ってましたが、そりゃそうでしょう。普通思うでしょ。この例えばさ、総理大臣クリスチャンでバリバリのクリスチャンだったしね、お総理大臣だった、何か教会のためにやってくれるかもしれないとかね。で彼はそう思ったわけ。そしたら全然そう思ってくれてなかった。お前エジプト人殺したように俺も殺す気かって、だってさ、あってならないじゃない。イスラエル人同士があの喧嘩してるんだよ。で虐げてるんだよ。一人のイスラエル人が他のイスラエル人に喧嘩で、これ理想に燃えてるとさ、私はもうイスラエル人を助けるんだと思ったらさ、現実はさ、その中でもやってるっていうね、この虐げが起こってるって、ね、あるあるですよね。でダメじゃないか、はいって言ったら、なんでお前エジプト人殺してるの、俺も殺す気かって、ね、全然理解されていなかった。で私もね、ミニチュア版で、私あの自分の飯を考えるとき、この実はあまりにも個人的でモーセの飯なんですね。どうやって飯をね確信してるんですかってよく聞かれるんですが、モーセなんですよ。でカルバリーチャペルといえばアメリカのプロテスタントの教会の歴史にも多分残ると思います。ジーザスムーブメントっていうので、今のアメリカのこの教会の牧師たちとか指導者たちっていうのは大体触れてます。大体何らかの形で触れてます。で今もその遺産が残っていて、その中心にいて用いられたチャック・スミスが生きている時に、私はスクールミニストリーっていうところにいて、そして僕一番最前列に座ってるんですけど、チャックがここにいてこう話してくれるっていうね、そういう恵みもありました。でそこで耳にタコができるぐらい、こうしなさいああしなさいっていうことを指導を受けました。なので日本に行ってそれさえやってれば教会はたちまち、あのその集会はたちまち大きくなって教会が建てられると思ったんです。それで集会を、だから多くの人たちがやってるように家庭で始めて、そしたら教会にならないどころか家での集まりは定期的には私たち夫婦以外に一人しか来なかった。でその一人も教会に行きたくないから私たちのところに来たんです。だからゼロです、ゼロ。それは1997年から2003年までかな。それからカルバリチャペル所沢に行って奉仕し始めた。でその学びは平日に移して、それ長く話すともうちょっと終わるので、あの後で話しますが、ゼロなんです。だからこのミディアン人の家で羊飼いをしていたっていう、まあ、このモーセの気持ちがよくわかるんですね。何でもない人になっちゃったんですよ。で80歳でしょ、80ですよ。もう将来は見えない年になってるんですよ。でね、以前ツイッター、あの今の X ね、話題になった張り紙があって、見たことある人いるかな、18歳と81歳の違い、だから81か18かの違いなんですよ。でこの背景は乳がんで闘病中の49歳ぐらいの女性がに対してお母さんがメールで励ますために自虐ブラックジョークで、ちょっと今ねこの張り紙を見ようかな、これ後ろにあったな、あこれだ、18歳と81歳の違い、恋に溺れるのが18歳、風呂で溺れるのが81歳、道路を爆走するのが18歳、逆走するのが81歳、心が脆いのが18歳、骨が脆いのが81歳、ドキドキが止まらないのが18歳、動悸が止まらないのが81歳、心で恋で胸を詰まらせる18歳、餅で喉を詰まらせる81歳、 偏差値が気になる18歳、血圧血糖値が気になる81歳、まだ何も知らない18歳、もう何も覚えてない81歳、自分探しをしている18歳、皆が自分を探している81歳。すいません、だからこれね、実は伝道者の12章にこれ、ね、比喩をたくさん使ってるんですが、もろ老いた時になっていくよっていうものが書いて、だから若い時に作り主を覚えなさいと、後でもう後悔しないようにってこと書いてあって、そしてどんどんこう老いていくって話で、結局やらなきゃいけないのは死を恐れることだと、主の言われたことを命じたことをやるだけだと、学問も同じって、そういう話をねソロモンがしてるんですよ。でこれ今のギャグなんですけど、ブラックジョークなんですけど、実は霊的なことでもあって、体が、こうだんだんだんだん衰えていくっていうね話があるわけです。でその80歳の彼に対しても結果ね120まで生きるんだからね、で健在なんだよね、これはちょっとね置いとくんだけど、でも80ですから、私は一体何者なのでしょうと、ごく自然ですよね。しかも大失敗してるんです。で大失敗しても40年前に大失敗したことをやれって言ってるわけです。はあですよね。でも主から言われてるから、ちょっとこうなんかちょっとこう逆に彼付き合ってるみたいな感じで話してますよね。これじっくりと一節ずつ見ていきますが、ざっと見るとこのね3章の13節見るとね、今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたといえば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えれば良いのでしょうかと。自分が語ったところで、その神様って何なの？こう言われるのがオチですよと。ね、こう多神教のエジプトの中に、その神の名は何かっていうのは何の神様の話してんだっていう、こういうふうに問われるだろうと、こうバカにされるっていうか、信憑性に欠けるというか、でそれで神様、私はあるというものであるっていうふうに答えて、アブラハム、イサク、ヤコブの神である、その主がヤーウェがっていうふうになっていくんですね。で神は分かったと。今度4章の1節は、私の声には耳を傾けないでしょうと。いや神は分かるけれどもね、私たちの父祖の神だと。でもあんたに現れたの？あなたに？って思われるのがオチであると。自称預言者なんじゃないのとか、ね、でモーセは今度4章の10節では、ああ我が主よ、私は言葉の人ではありません、以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです、私は口が重く舌が重いのですと。ね、言葉と行いにおいて優れていたんでしょ。でもなんかわかんない、40年経ってからも錆びつきまくってるよね、でそうやって口下手だと。でね、一番致命的だったのはね、このね4章の13節なんですよ。ああ我が主よ、どうか他の人をお使わしください。結局もうね、自分のその救わなきゃっていう意思までもくじかれて取られてた、取ってた、自分で取っちゃった、挫折っていうね、トラウマって言ってもいいですね。人生の全盛期に最も良い条件が整っていたのに、一人のイスラエル人も救えなかったんですから。ここからがスタートなんです、聖書は。実は神の召しを受けるにこれが最適、いわゆる最適条件なんです。自分がもうダメだということで、自分というものが舞台から降りて初めて神が舞台に上がることができるわけなんです。でそのことを神が教えているのがこの3章と4章で、さっき言ったモーセが一体何者だしょうって言った時に、私がいるよあんたと一緒にってこう言ったんですね。あなたが何者かどうでもいいと、私がいるんだよ。 自分への自信が喪失した、なくなった、自信喪失なんですが、神への信頼なんです。自分を信じるんじゃなくて神を信じるんです。神への信頼が問われるんです。だからイエス様がマルコの10章の27節で、それは人にはできないことです、しかし神は違います、神はどんなことでもできるのです、ってこう言ったわけです。で、さっき言ったように、あなたの名について問われたら何と答えればいいかっていうふうにモーセが言ったことについては、私はあるというものであると。だからこれはね、分かりやすく言うと、エジプトの神というのはこういうことをしてくれる神、こういう神だっていうふうに、何か偶像、何か象徴するもの、難しい言葉で表象っていうこともあるけど、表すに象徴の象ですね、シンボライズ、英語で言うとシンボルになるようなものが神になるわけです。太陽、恩恵をもたらしますね、神なんです。ナイル川、恩恵をもたらすから神なんです。しかし私はあると言ったことによって、それは私が恩恵をもたらす、私が豊かにするという意味で、恩恵をもたらす源になっているんです。偶像礼拝は恩恵するものを神にするんです。だけども恩恵の源、私がこうするんだと、太陽を作ったと、私がナイル川に豊かさを持ったという神々の神ということも聖書に出てきますが、神とされているものの神だよということを言ってるんですね。で、今度は主はあなたに現れなかったっていうふうにモーセが心配、そういうふうに言われるんじゃないかっていう時には、杖を投げなさいと、そしたら蛇になったと。羊飼いで使っていた普通の杖が神の杖と呼ばれるようになるんです。この神の杖すごいんですよ。ホッと上げたら航海が、海が分かれるんですよ。これならモーセもできますよね。っていうか、あまりにもちっちゃいことなので、できるとかできないとかっていう話じゃないですよね。でもそれを差し出しなさいって言ってるんです。これが神様の私たち一人一人に対するメッセージなんです。私できませんって言ってるのに、あ、そう、何もできないの、いや、できませんって、本当今できてんじゃん、座ってるじゃん、座ってる筋肉あるねって。いや、何言ってんですか、当たり前じゃないですか。いや、座れない人もいますよ、病気とかになって難病とかで、で、お年老いたら寝たきりですよ、息してますねと、当たり前じゃないですか。その息を使って賛美したらどうですかって話なわけで、神様は今分かりやすく言うと、その息をしたらふって言ったら富士山動いちゃったって話をするわけですよ。これ杖を持ったら後悔分かれるんだから、ということで、できませんって言ってももうやってることあるんですよ。それを差し出しなさいっていうのが神様の話なんです。だから自分がやるんじゃなくて、あとは私がやるからって。できないんだよ、できるの、それ、だってこれ簡単、これだけでほっほっ、みんなもできるでしょこれ。ちょっとね、これ五十肩でもっと分かんないかもしれないけどさねえ、すでに持っているものを行っていることを差し出すことによって神様はお持ちになるんですね。で、そして次に、私は口が重く舌が重いのですっていうのはね、4章12節で、今行け、私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えると、自分が語るのではなく神が語られるんですね。聖書を教える、聖書を話す、説教をする、あるいは福音を語るのに、皆さんもね、今救いのほら体験についてこう分かち合いをしてもらってますが、そしたら分かると思うんですよ。どうやって語ればいいか分かりませんって、いや、そっちが問題じゃないの。どういうふうに経験したかですよ。経験がなかったら語ったって意味ないんですよ。どう受けたか、どう聞いたか、これをただ話すんです。だからモーセがどう話すか、いや、私が言葉を与えるんだと、このように言っている。だから語り上手よりも聞き上手なんですね。だけどこの、このね、どうか他の人を使わせてくださいっていう時には、 これさすがに神様怒っちゃってます。4章14節見ると、すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう言われた。あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。私は彼が雄弁であることをよく知っている。見よ、彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぶだろう、ということで、神様が嫌がるのはこの不従順で、というのはね、自由意志を神様たっ飛ばれるので、無理やりロボットのように使うことはできないんですね。そうではなくて、もう拒んだらそれ以上神はすることができないわけです。だから神様じれったくなって、何言ってるんだと、じゃあアロンを、ね、一緒にペアでするからって、こういうふうにおっしゃったんですね。ここまでお話しました。で、一節ずつ午後は見ていくんですが、でも大体見ました。どうですか、自分にできるかできないかっていう問いじゃないんですよ。クリスチャンできますか、できるわけないので、今皆さんクリスチャン、クリスチャンでしょ。できないことをしてもらったの、神様からもすでに、ね、で全部その後もそうなんです。できるかできないかじゃなくて、神ができるか、神がすると言っていることに聞き従うかどうかなんです。差し出すかどうかなんです。応答することなんです。こっちがいつも問われてるんです。で、じゃあ応答するのに必要なこと、へり下ることです。まずは一つ目、自分ができるかどうかっていうのは、自分がっていう自分中心なんです。自分ができないと言ってるのは、裏返すと自分にまだ可能性があると思ってるんです。自分を中心軸に考えてるんです。人間にとって最も嫌なのは、そのように心の王座に自分がいることを他人に譲ることなんです。私がいる、生きているのではなくて、キリストが私のうちに生きているってパウロ言いましたけど、これが嫌なんです。自分でコントロールしてるから、いつもそれを自分ではなく徹底的に主に言われたことに聞き従う、これがしもべということで、だから主を主として主人としていくというへりくだりがまず問われるわけですね。で、次に信頼するということです。神がこれこれのことができるし、またするという信頼が必要になるんです。でね、漠然と神を信じるっていう消極的なことだけではなく、具体的な事柄で、ここにも神はいる、神はすることができると積極的に信頼していくことなんですね。これ具体的に現れて、そこに信仰があるんです。することができると、これがもう福音書の中に、あなたの信仰があなたを治したとか救ったっていう言葉になってるんです。いろんなのがあるじゃないですか。イエス様に癒してもらいたいと思ったら、チューブの人運んでね、でそこ混雑してたから屋根ぶっ壊すんですよ。でそれを信仰を見て、恋をあなたの罪を許されたっておっしゃってくださった。長丁をあざらう女もそうでしょ、あっちもそうですよ、もう人だかりですよ。で触れたら汚れるんです、ね、規則ちゃんと守ってたらいけないんです。でも彼女はそのイエス様の着ている裾にさえ触ったら清められるって信じたんです。で触りに行ったんです。この信頼するということなんですよ。で次に3つ目、従順が求められます。従順って、幼い子がお父さんまたお母さんにしなさいダメって言われるときに、あの時ね、皆さんちっちゃい時思い出して、理由わからないんですよ。やるしかないんだよね、そうするしか。 だから自分の気持ちではそれが済まないからやーって言って反抗するわけじゃないですか。でもやってみたら自分がこらーとかってやったらとんでもないことが起こるわけでしょ。例えばストーブがあって触っちゃダメって言っていやー何でそれやってってバッて触ったらもう大やけどでしょ。という神が圧倒的な知識と知恵を持っているからこうしなさいって言った時にさっぱり意味が分かんないんだけど、でもはい分かりましたって言って従うわけなんですよ。へりくだる、神に信頼する、そして神に従順になるということなんです。で、クリスチャンは自意識過剰ってダメなんですね。どうでもいいんですよ自分なんて。私は何者なのでしょうっていうのが今日のメッセージのね題名でしょ。私は何者、どうでもいいんですよ。自意識過剰じゃなくていいですか、ね、ここまでだったらなんか世の中でも言ってると思う。神意識過剰になってください自分に意識がいっちゃってる時って神のこと考えてないですよ。神のことを考えて続行になってたら自分のこと忘れてますよ。自意識過剰から神意識過剰になっているときに必要なのがこのへりくだりと信頼と従順なんですね。いやね、神様はすごく失敗というのを寛容に見ておられます。むしろお持ちになられます。忍耐を持って自分で何とかしていくということを諦め、失敗させるのもこの見ておられて、そうなっていくのをもうじっくりと待ってくださるんですね。失敗したらもう終わりだってもう私も思います。失敗したからもう思いますね。もう神様はダメだって言うだろうと。いや逆、それも全部ひっくるめて召してくださったんです。そしてだからペテロのことを思い出せばいいですけども、私は死ぬまであなたにお供しますとペテロが言った時にイエス様は無理やりやめさせませんでした。ダメだよって、ついてくるなって言わなかったんです。でも鶏が鳴くまで三度私を知らないと言うっていうね。でそれを前もって言ってそのままにされて、でペテロは激しく泣きました。自分の肉が、自分の頑張りがどれだけちっぽけで弱いかを知って、ペテロがそれ以後肉に頼らずに御霊なる方に、神に頼ることを覚えることができたわけです。だからとっても寛容で、この待ってくださる方、忍耐してくださる方です。でもモーセのように私で失敗をすると心の深いところでもう恥となって表に出したくもない、神様の前にも恥ずかしいと思ってしまいますが、主はその若い時の罪を深い悔い改めの中で見逃してくださる。でそれは見逃してくださるというのは罪は罪じゃないって言ってるんじゃないんですよ。それでお前ダメだっていう烙印を押さないでおられるわけです。むしろ自分自身に頼らず神に心を尽くしてより頼む肥やしにしてくださるんですね。そう、3章4章そして実は5章6章7章の途中までね、そのモーセが用いられるまで時間がかかります。そのシンプルなのは主が命じられたら彼らはそれを行った。これちょっとね午後の話になりますので、ね、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして、本当に召されるということについて見ていくことができ感謝いたします。私はいつも自分ができないよって言うことで悩みます。でも今見たように 私を信じなさい、信じるか信じないかの方が問われているということを知ることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが間違ったところで反省することがないように、むしろ本当のところで反省し悔い改めることができますようにお願いいたします。今までは自分を見てあなたを見てませんでした。あなたを見上げます。どうか今何もできてない、いやむしろこのズタズタになっている私をお捧げしますと、悔い改めの祈りを捧げることができるように、どうか助けてください。お願いします。導いて聖霊で教えてくださいますように、正しくステップを踏むことができますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。